こんにちは。2018年1月の天使の読書会始まりました。第3週目です。天使の読書会は本屋の店主が集まって読書会を模様を垂れ流す番組です。はい、今週は1月の3週目、
はい、
去年のおすすめ本を紹介してますの続編です。どうですか皆さん、1週回りましたけど、もう1週間で皆さん全部読みましたかね。
聞いてる皆さんは1週間あるからね、1週間あるから
1日1冊読めば土日に休んで読めますか、
うん、読めますよ。
仮にね、松井さんが紹介してくれた本は上下巻、
上下巻ゲームの王国上、
はい、だとしても1日休めることができますから、
うん、
まあ、カラマゾフの兄弟はねすぐ読めます
、ね、一番ページが多いんじゃないかな。
じゃあ、はい、行きますか。時間もあれですからね。はい、はい、2週目は反対からいきますか、はい、また、はい、じゃあ今度はお茶の段階、はい、
みんな並び順覚えてますか、はい、壇上で真横に並んでる
設定がね、
うん、今回また黄色の想定なんですけど、
はいはい、さっきの
パリの素敵なおじさんは帯が黄色でしたけど、
帯が黄色でしたけどね、はい、今回は全体が黄色なんですけど、タイトルは世界のしおりブックマーク意外し、
うん、はい、意外の意外は思った思いの他の
サプライズみたいな、そうですね、で出版社が、デコ、おでこのデコですね、
はい、DECO でデコ、
はい、デコさん、で書かれた方が、猪俣義高さん、肩書きやしおり史研究家と、うん、この方もともと小学館の編集者をされていた方で、
うん、
今お年が70半ばぐらいの方ですね、うんうんうん、でなぜこの本かというと、実はリリー・ナイティって日本しおり学会の事務局
そうですね
にやってるんですね。これは去年の
しおり学会の会長さんは、ね、去年の先月ぐらい
8月ぐらいにちょっと実はできたんですけど、うん、
ゲストでご登場いただきました
、ゲストでご登場いただいた、うん、まあ、しおり文子さんというのがいる、はい、女性がいるんですけど、まあ、酒井さんよく知ってらっしゃる方と思うんですけど、はい、実はその2人でですね、お店の中でしおり面白い、しおりって面白いことで できないかなっていろいろ話している中で、しおり学会っていうのは、まあ、ノリで作り、でいろんな活動していこうという中で、しおりの本って探したらなかなかなかったんですね。書評ブックマークの本ってあるんですけど、はいはい、でまあ、団体もあるんだけど、ブックカバーですね、でごめんなさい、ブックマークじゃない、ブックカバーですね、うん、でそれでまあないと、で組織作っちゃおう、でいろいろやってる中で、しおり文子さんがこの「世界しおりブックマーク意外し」っていうのが、つい最後ちょうどそのタイミングで出版されたっていうことを聞いて、でその方を、猪俣さんを、まあ、ともうちょっと口説き落とし、なんか公の場に出る方はとても嫌がる方を口説き落とし、なんとかうちの店でちょっと来ていただいて、猪俣さんを囲んで、まあ、ちょっと騒会みたいなことをいろいろやったんですけども、まあ、とにかくもう世界中の、日本国内にとどまらず世界中のしおりが紹介されていて、当然そのじゃあなぜしおりができたのかとか、
うん、
しおりをめぐる本当あれやこれやがへえと思うような話がたくさん書いてあるという。で、これ実は全部写真がカラー、
そうですね、全ページカラー、
う
ん、
カラーという、相当お金がかかっている、
豪華ですよね、
豪華で、これ出ているしおりは全て猪俣さんが、個人で持っていらっしゃるコレクション、でもこれは一部、ご自宅にはさらにもっとたくさんのしおりを持っていらっしゃるという方なんですけども、まあ、そういったものを、まあ、網羅して、
壁画も持たれ、
壁画はですね、まあちょっと、
壁画は多分
壁画の例とかがついていて、それがしおりに入っているみたいなところ、
これいいですね、これ
はすごい、非常にこれ多分これ学術的にもそう、かなり、まあ、学術的と言っちゃうとどうでしょう、まあ、しおり的価値は非常に高い本で、まあ、今後のしおりをブックマークを研究する方にとっては、まあ、なんか入門書というか、まあ、基本的なものの一つになるんじゃないかなというふうに僕は思ってますけど、
これピタゴラスがね、しおりを使ってた、はい、まあ、当時ブックマーク的なものを使ってたんじゃないかっていうのは、こう宗教画の壁画っていうんですかね、壁画的なものの中に収められてたっていうかね、こう画家さんの目の良さですよね
まあまあまあ、
そこ描くみたいな、
そこ描く、
ね、これすごいな、
まあ、ちょっと値段的にはちょっとお高いんですけども、
まあでも安いんじゃないですか、
うん、まあ、中身としてはね、非常に本当に、うん、なかなかこれ類書がないので、
類書がないというのは大きいです、
類書がないので、うん、非常に面白いので、まあ、しおり学会としても今後、まあ、 いろんな形でこの、この本を売りつつ売りつつですね
僕もねこれ類書でにこういうあのしおりじゃないんですけど本棚の歴史本があるんですよ。
へ
え、それねすごい好きで読んでました、
う
ん、
本棚の歴史、
昔あの本棚ってどうしてできたのみたいな、もともと本って家になかったもの で、
はいはい、
でそんなに量もないので聖書とかだけなんですよ、本として
それこそ昔こう
でかいから
立てこう下にベタッと置いてこうめくってたわけ、
しかも草についてましたからね、
あ
持ってかれて高級なものだったので、とかそういう歴史が紐解かれて、じゃあ僕本棚学会作ります、
あライバル学会作していきましょうか、
サミットしましょう、サミット、はい、ですか、
どっち、
ね、右の方です、本棚の歴史かな、うんうん、
ありますね、
ちょっと面白い中の、まあ、それはね白黒でした写真は白、は写真じゃなくて絵なんで全部白黒、
まあ、本棚でちょっと今脱線しちゃいますけど記憶正しい本棚の作り方って
素晴らしいですね、素晴らしいっていうか、あのなんか
あれは
即前的な感じが
非常にあの使える本棚と、
う
ちの店も置いてますけど、
違うです、タック、
タック
違う、タックスタジオブースじゃなくてスタジオタック、なんかそんなとこから出てるんですけど、
そんなところが情報が華やふやですけど、
もう文字と写真がすごいですね、あれはね、あれ見たら絶対作れます仕事でも
これが俺流みたいな方をしてるので日本語読むのも楽しいですよ
そうですね、あれもともとウェブサイトがありますからね、
そうですね、
うん、じゃあ、私どうしようかなそしたら、あのちょっと1月っていうことで3週なので、もうあの1月には発売されているであろうジンのあのご紹介をさせてもらおうと思うんですけど、あのまーちゃんからの手紙っていうタイトルで、あの
ご自身が作ってるジンの紹介、
私が今初めて作ってるジンなんですけど、あの以前何回かお話ししたあのインスタグラムで今多分2900人ぐらいのフォロワーがいる中学生の女の子のが、自分が幼い頃読み聞かせしてもらってたのをあのが今も心の支えになってるってことで、あの毎朝ってかほぼ朝に絵本を紹介してる子がいるんですけど、あの結構あの親御さんからの、あのコメントとかも多くて、でお子さんと一緒に見ているっていう話もあったりして、今回ちょっとそれをあのじゃあ絵本あの本にしてみましょうってことで、まーちゃん親子のご協力を得ながらあのジンっていうのを作ったんですけど、これデザインお願いしたのがあのブックレット本をされて、
ブックレット本の奈良の途方という本屋さんから出しているジンがあるんですけど、
は
い、
それ
のデザインを
している方、それデザインをされた方をたまたまあの 見つけてというか、たまたまあのはい、見つけましてネットで
ネットでは
い、あのそう
でオファーしてみたらってこと、
ね、オファーしてみたらあの快諾いただけて、あの図本ブックレット本を手掛けた方にあのお願いして今制作していただいてるんですけど、はい、あの陣作りって初めて経験してすごいいい経験をさせていただいたなっていうところ、
自分で追ってやってるんですけどねさせてもらったというかね、
あそうです、そうです、自分でやってるんですけどそうそうそうそう、なんかこう学ぶ学ぶところも多々あるなってとこで、あのねライオン堂さんとかハブさんとか結構ジン作ってらっしゃるじゃないですか、初めての時とかってちょっとお話とかどんなんでしたか、
初めてジンを作った
何年前とか
デザイナーさんに
ジンというか本だけどね、
あ一番最初にああいうっぽいものを作ったのは僕は高校ぐらい
です、あそうです、
好きだったんで、まあ、ジンとかいうことを知らない、
うん、
何だったんだろう、学級新聞とか
同人誌とかじゃない
ですか、同人誌とかもあんまりだったかな、なんか適当に作ってましたよ、
うん、
でそこからだんだんこう業界のことを知ったりやり方、本の作り方とかは知るようになって、でも今ネットでね調べたらすぐ大体の作り方みたいに出てるので、
うん、
あとどこまでお金かけるかみたいな、
うん、
もう僕がいかにお金かけないかで生きてる人間なのでまあコストをいかに安いくこうできるかみたいな、まあ、だってお金出せばいくらでもできちゃいますから、
確かにね、そこはね、お金さえ詰めたところはありますね、
工夫って意味であの別にケチにしてるわけではなく、
はいはいはい、
あのなんかそれは考えたりはして、 アンカットとかね、あの、うん、僕私とあのライオンの武田と、ま、あのハブと松井さんで言うと企画の時 の、うん、あのちょっと前にやった企画があるんで、あの、はい、なんだお祭りみたいなイベントがあって、うん、そこの紹介用 の冊子を作るっていうのがあったんですけど、うん、その時はもうね時間とコストがなかったので、なんかいろんな言い訳と、うん、努力の結晶を選び、
アンカット
アンカットだって言い張って、はい、
あの製本
断裁しないっていうね、
アンカットって
断裁というか裁断しない、
本ってカット、手縫いと下をカットして袋閉じ状態になったのを、はい、こうページ上にする、はい、1枚の紙を畳んで8ページとか16ページにして、うん、でそれを束ねるのが大きいこう本の、まあ、簡単な作り方なんですけど、それの上と下をこう手に切って、まあ、全部のページ開けるんですけど、うんうん、まあ、切らないで出すって方法もあるんですよ、うんうんうん、詳しくはまあ調べてもらえばいいんですけど、はい、それそうだって言い張ってね、うん、そういうただ織り込んだだけの冊子みたいなのを作ったりとかね、まあそういうのもあるし、まあ、あとデザイナーさんとかでちょっとお知り合いになり始めたり、製本会社とかを調べ始めたら、まあ、あとは企画次第みたいなところですよね、という感じです、うん、坂井さん、
まあ、知りましょう、
すいません、よくわかんない話にそれましたけど、はい、
おすすめ本のね、いやおすすめっていうか、いや今年のベストみたいな話をしています。はい、だいぶずれてきたけど、あくまで今年のベストの話をしているんですよ我々は、は
い、僕のベストの続き、
ベストの第
2冊目、
はい、2冊目がこれ結構割と最近というか年末頃に出たやつなんですけど、
ほんのちょっと
ほんのちょっとという、一応まあ書籍というか単行本なんですけども続き本で、まあ、雑誌形式といえばそうかな、うん、の本なんですけど、ほんのちょっとの方があのブックの本ですね、うんうん、で版元さんが経文社書房さんというところなんですけども、
急に出ましたよ ね、
はい、
知らんとこから急に出たと思って
もともと
お茶はチェックするという
ですね、割とこの経文社書房さんはもともとは京都で始まったものすごい古い版元さんで、うんうん、割と最近若い方が、30代の方ですね、うん、社長さんで引き継いで、復活された版元さんなんですけども、でそこがもともと出しているのが面白くて、いわゆる思想系ですとか大学の先生の方の本をもともとのつながりで出されてる、プラス最近だとあの野球雲という、
野球雲、
長嶋茂雄ですら新人というテーマで大昔の野球だけをひたすら特集してるっていう雑誌形式の本があるんですけど、
それ欲しいな、知らなかった。
あのこれ僕野球大して知らないんですけど、すっごい面白いです。
マジか、手に入れます。
それ誰かのツイッターで見ました。
あ、僕がもう仕入れた時お店に、あツイッターに上げてました。
あ、そうですよね、
はい、ヤジさんに今店頭でやってありますしね、
うちにもありますよ、
はい、気になって調べて面白そうだなと思って、一応チェックはしてます。
でこれがあの最近どうしてもその本好き本屋好き方向けの、まあ、雑誌の特集とか本っていっぱい出てると思うんですけど、僕あんまりああいうの好きじゃなくて、でもその中でもこれだけはあのすっごいなんか僕にとっての本との距離感が似ていて、でもうあの表紙開いて最初に始まるのがいきなりなんか本についての俳句なんですよね、まあ、ポエムとは言ってますけど、
もうねこのテンション素晴らしい、
このテンション
素晴らしい、大好き大好き、見た瞬間にやべえこれと思って
ちょっとここ間違えたら申し訳ないんですけども、これの編集長やられてる方が確か 5,60 代なんですよ、
はい、
だから多分その年代の方にとっての本との距離感が多分僕の理想とする本との距離感なんですよね、
うんうんうんうん、
当たり前に目の前に溢れていて、だけどちゃんとなんか必要なもので大事なものっていう感覚ですかね。で内容もですね、最初の特集が、マーク・トゥウェインアメリカのですね、うんうんうん、あのハックルベリーとかトム・ソーヤとか書かれた方ですね。でマーク・トゥウェイン特集なんですけど、マーク・トゥウェインの書かれた本とか人物についてだけをやるんじゃなくて、あの全てのアメリカ文学がこのマーク・トゥウェインから始まったんだっていうので、いきなりこうそれの後継者たちとかでサリンジャーとかヘミングウェイとかをどうつながっているかとか書いていたり、
で総じて原稿のテンションが高いですよね。
そうですで、しまいには結局アメリカの南北に流れてるミシシッピ川がこの文学の流れを作ったんだとかいう話を作ったりとか、
面白そう。
それは編集者の記事なんですか。
あ、まあ、この特集は編集者さんのあれですかね。
あ、そう
です
ね、
でその他にもいろんな方がその
寄稿されて
寄稿されていて、まあ、 結構それがですねやっぱ年代的に上の方が多いので、うん、あの昔の東京の風景とかいろんな各地の風景を見れたりとかもしますし、あとは今回は旅がテーマなので割とそのいろんな地方に行った話とかが多かったりとか、うん、と思えばあの図書館の司書さんのなんか独り言みたいな話とかあったりとかと思えば、あの普通に書評ですかねの部分もあったりして、で書評に挙げてるのが銀のサジとか漫画のですね、を普通に挙げていたりとか幅が広いんですよね。銀のサジについて書評を書いて次に出てくるのが八幡村ですからね。
自由
自由すぎて幅が広すぎて楽しいっていうのがあったり
いいですね。
でちゃんと本もあの本屋さん紹介してたりとか、ブックスキューブリックですね今回はもしつつというところで、これが非常にこの本だけで面白いんですけど、あの字号もつくのか分かんないですけど、これ付録がついてて、ちっちゃいこの 別冊紙なんですけど、端っこっていう
すごい
冊子がついてて、なんで端っこっていうかっていうと、実はこの経路社商工さんが、事務所が、小岩にあるんです。東京の東の端っこだから、この東京の東端から文化をみたいな感じで、端っこっていうのをなんかやって考えてるらしいんですけど、でこれもまたあの、今回の特集が葛飾区金町栄通り商店街を特集という話なんですけど、でこれを取材した方が確か女性の方なんですけども、そこに現地に行ってまず取材中に言った一言が、ここでなら生きてそうな、生きてそうな気がするっていう、
ここでなら生きていけそうな気がする
そのまんまこの表紙の煽りに使うっていう
ジャックになってます
生きていけそうな気がする。なんか東側カルチャーがね、
そうです、
なんかやっぱあるじゃないですか。
ありますよね。
そうなんですよね。でこの端っこのっていうのが結局東側端っこからの文化なので、足立区と葛飾区と江戸川区だけを取り上げる
という。ちなみに最後に原稿募集とかってありますか？広告募集とかってありますか？
ああ、はいはいはい、そうです。あの一応その経文社さんは結構まだ原稿もいろいろ募集してるよっていう話で、だいぶ今忙しくはなったみたいなんですけども、やっぱりまだ復活したばっかりの版元さんなんで、いろんな企画が欲しいとは言ってましたね。
仕入れは直ですか？
はい、
仕入れは直ですか？
あ、仕入れはいや直もできますけども、
我々界隈だと八木、
八木さん、あの今日行ったんですよ、ちょっと八木さんに。そしたらあのカウンターに置いてありました、
僕も今日行ったんですけど
僕は先週行った時に見ました。
みんなでいい本ですね、はいはい、うちも入ってますよ、欲しい、はい、じゃあ松井さん、
はい、そうですね、なんかねたくさん持ってきたから触っていこうかと思うんですけど、とりあえず賢龍っていうね、中国系アメリカ人の作家の第二短編集が今年やっとじゃないけどね、今年も出ました、去年も出たけど今年も出ました。で、あの賢龍の作品は素晴らしいんですけど、なんかちょっとなんか人情味に良さを感じる人も多くて、僕はそこがあんまり好きじゃないんですよ。で、人情味的な話が序盤続くので、ちょっとなんか SF とかあのもっと骨太の話が読みたい人には、物足りないのが序盤なので、むしろ表題作が8ページぐらいでなんか5分で読めるんですね。で、この5分の構成が素晴らしいので、この表題作が一番いいので、この表題作を立ち読みしてよければ買うっていう判断基準がいいと思います。どうしても端から読みたい人は一番後ろに載っている、タイトル読みますけど、輸送年報よりカッコ閉じ、カッコ長距離貨物輸送飛行船カッコ閉じ、カッコパシフィックマンスリー氏2009年5月号掲載カッコ閉じまでのタイトルの作品が素晴らしいので、これは夫婦の話ですけど、家族の形をの夫婦の愛の形みたいなものをこんなに特殊な、こんな形でも普遍的なものが書ける作家さんっていうのは素晴らしいなと思っていますので超おすすめ、パスカル・キニャールっていう作家の、復刊が九州の梶川社から出ました。パスカル・キニャールも素晴らしいので皆さん超お
すすめ触れるちょっと触れるだ
け。先々週ぐらいに触れた、赤の工作ビデオゲーザ・ビデオゲーム・ウィズ・ノーネーム
かなりトリッキーな
はい、この前触れたので
酒井さんもおすすめ
です。僕はこの本を酒井さんのお店で買いました。
僕も酒井さんのお店で買った
そうです、
ね、松井さんに活躍せず買った
り先に買っちゃったみんな持ってます。
僕もしかし
てもう超おすすめです。これも
すごい設定
です、ね、あの100年後の未来から、レトロゲームをレビューするっていうゲームレビュー集、
レビューなんだけど そう、ね、ちょっとドリッキーな感じなん
ですね。100年後の未来のレトロゲームなので、うん、今の僕らから見ると未来のゲームですっていうあのレトリックを使って、ゲームレビューをしながら最終的にはあの人間の、まあ、なんていうんですかね、心とは何かみたいなところまで大きく飛躍するゲームレビューです。
ゲームレビュー
読んでみましょう。
はい、
あとはですね、国書館公開から絵本が出てテンション上がって買ってしまったら超大当たりだった、はい、永田新作っていう、まあ絵本作家ですけど、まあ、芸術家みたいな感じでもありますの方の最新刊風の拠り所っていう絵本があります。すごくいいです。年明けに光栄で展示をやられるので、皆さんこのラジオを聞いたら光栄に走りましょう。
横長の
小
判、
うん、カード、ゴミ太郎さん推薦っていうのがもうすごい、
ね、ゴミ太郎さん、カオスオペラシリーズっていうのも、
はいはいはい、現代企画室から出てる、そうそ
うそうそう、あれもすごいいいです、
うん、ちょっとだから絵本、そのカオスオペラシリーズっていうのは絵本作家なんだけど、うん、あの作家性を強く打ち出したどっちかっていうとシリーズ、う
ん、俺が書いたことにしてくんないかな。
すごいインパクトのある、ね、すごい構成なのでとても良かった、一目惚れでした。
あの松井さん発信でおすすめされてよかったって言ってる人僕は見ました。
あね、あれ嬉しいですね、うん
うん、あとは最後にあ
そうで最後これはちゃんと、語る、もうたくさん語ったけどこれはちゃんと語ります。月刊ドライブインという、冊子が、今年度創刊をされました。月刊なので本当に月刊で出ておりまして、8ヶ月目最終8号が、
ね、頑張りましたね、
出ています。本当に月刊で毎月あの案内が来ます、
うん、ドライブインについて書かれてる
なんですけどね、もう取材がすごいんですよ。
ジンですね、
あジンです。なので ISBN とか出版社企業はついていなくて500円で買えるってやつなんですけど、まあ、あのもちろんドライブインについて書いてるんですが、ね、まず一時取材を 100% ちゃんとやってます。その現地のドライブインに行って写真を撮ってその人たちに話を聞いているのが大前提ですが、安易にそのインタビューをまとめているだけじゃなくてあくまでレポートなので基本的に全部ライティングされているんですね。でそのドライブインの町と土地の歴史を全部調べていて、で図書館、現地の図書館に行って調べていたりするので、まあ、4号は沖縄特集なんですけど、沖縄のドライブインが A&W っていうのがに行きましたと。この A&W っていうのはそもそも何かっていうと、アメリカから来た日本初のファーストフード店で、それがなぜここに来たのかっていうのが 2,3 ページ続きますね。その当時の沖縄の風情みたいなのをあの知るために沖縄グラフの1962年の沖縄グラフに図書館で当たって、そこから引用が続きますねっていうのが延々とあった後、やっと、そのドライブインの説明とインタビューに入っていって、おじちゃんおばちゃんに話を聞いて実食して帰ってくるというですね、素晴らしい、これはレポート
にな
っています
。僕も読んだんですけど、うん、本屋やめてドライブインやろうかなと橋本さんに取材してもらう、あこれ書かれてね、
あ橋本さんという方ですね、
あの取材してもらうために、うん、どこかでドライブインを始めようかな、
も
う
橋本さんに取材されたいと思うような、
そういう感じの
クオリティの、
うんうん、雑誌でした。
この人も
いいですね、
素晴らしいです、 ですよね、橋本さんね、お店に来てくれましたけどね、はい、わざわざ納品に来てくれた、
あ
以上として
、はい、
とりあえず駆け足です、
とりあえず駆け足ですよ、でも
じゃあ僕はもう時間なんで一回次の回に
すいませんね、
いいじゃあ寒くなってきましたので、
はい、
諸事情により寒くなってきましたので一回ストップします、
はい、
じゃあまた次週もう4週目だから結局延長ということで、
はい、
よろしくお願いします、はいはい、